MC のマックスでございます。よろしくお願いします。ゲストの方自己紹介、いつもの通り一つお題を申し上げますんで付け加えていただいてお願いします。今日のお題は、まあ、今甲子園やってますけども、今まで見たこの大会の甲子園で印象に残ったシーンをちょっと付け加えて自己紹介お願いします。ちなみに私は、まあ、私ちょっと推してた千葉県代表の専大松戸高校、まあ、残念ながら1回戦で負けちゃいましたけれども、最終回2アウトから背番号8番の誰だったかな、名前忘れちゃった、セーフティーバントで2アウトからランナー出たと。いやー、まあ、あのシーンやっぱ高校生っていう気がしてね、まあ、あのシーンに非常にも感動しました。はい、ではまず最初はじゃあゼロさん君。
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
まあ、今大会早速逆転やらサヨナラやら延長やら好ゲームがたくさんあると思うんですけども、
はいはい、
まあ、ちょっとそこからはちょっと目線を変えまして、
うん、
テレビにいつも映ってるバックネット裏のラガーさん、
はいはい、
いますね。まあ、例年ラガーシャツを着て同じ位置に試合ごとに T シャツ、うん、あのラガーシャツを変えることで有名だと思うんですけど、うん、
はいはい、
今回ラガーさんのラガーシャツが本格的なラグビー日本代表のレプリカ系のラガーシャツになっていることと、
うん、なってたね、そうそう、
あと白縁のメガネを常にかけていらっしゃるみたいで、うん、俺もちょっと今までにない傾向で、はいはい、ここにもまた注目かなと思って見てました。
あ、いつだったかな、今日だったかな、見てたらラガーさんが一生懸命弁当食べていた、ね、
そうか、なんかあの人隣の人に結構話しかけたりとかもしてますよね、うんうん、あれは隣の方が逆に話しかけるんですかね、やっぱり
どうなんかね、なんかね、いつもと動き違うよなっていう
印象が、なんか今年の夏ちょっとあれ別人かなと思ったりもするんですけど、
うん、そうそうそうそう、うん、そんな感じがしましたよ。
はい、はい、そこにもまた今後注目していきたいなと思って、
は
い、
なるほど、はい、
よろしくお願いします。
お願いします。では2人目はワイナオさん。
あ、こんばんちは、ワイナオです、はいはい、
こんばんちは。
いや、短い夏でした、はい、短い夏でした今年も、
ね、夏はこれからじゃないですか、は
い、いやいや、もう終わったんでね、これからゆっくりとあのスカウト目線でいきますんでね、今年は。
いやいや、まだ大会な、何をしてますか大会何日今、
え、4日目が終わり、
ね、4日目終わったよね、
はい、あと10日ぐらいあるんですか、
うん、いやいや、まだまだこれからじゃないですか、
いい選手見つけよう、
これから盛り上がっていきましょうよね
、うん、思い出の選手なんですけど、
はいはい、
斎藤佑樹の時に、斎藤佑樹ちゃんね、ハンカチ世代の時の今吉くんっていう、
うん、あ、昔の話、ね、
工業、うん、昔の話、あ、昔の話、うん、ごめんなさい、うん、代打だけ出てきた、
うん、
今吉君って言ってね、打つ前にね、よっしゃー、しゃーかなんか言うんですよね、
うん、
で彼の代打成功率がやたら高い上に、その彼が出てきただけでこう雰囲気が変わるっていう、
はいはい、
まさに甲子園を味方にしてる子っていうんですかね、
うん
うん、あの子はすごい印象残ってますね。結局、まあ、早稲田に負けたんですよね、
うん、
でもそれまでは本当に、うん、それこそ今回の当日の清宮君みたいな感じで会場を味方につけたら勝つんっていう感じの、まあ、あの久保もそういう感じの人ですよね、今よし。結局、まあ、まあ、腰が悪くて野球できなかったんですよね、
うん、あ、今よしはどこのチームやったっけ。
鹿児島工業やったかな、2006年の夏の、
はいはいはい、
はい、
なるほど、
まだにやっぱり記憶に残ってますね、
うん、うん、まあ、ワイナオさんはこれから来年に向けてしっかり学校を研究してくださいよ
教えてください皆さん、
はい、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、では、次はこの方どうぞ。
ウーテオゴメス勝利のアーチ、スタンド突き刺すホームラン、ゴメスゴメス。どうもチキンバレーです、お願いします。
はい、お願いします。
お願いします。
はいはい、 この大会で。
印象に残ったシーンは、
うんうん、
開会式ですよ。
はい。
前年優勝校で、
うん、
更新してきた大阪桐蔭のキャプテンですよ。
はいはいはい。
もうあの、ね、何とも言えない表情、
うん、
なんで来なあかんねんっていう表情してましたけどね。
まあまあまあね。
もうあれはちょっとかわいそうやなと、
うん、
じくじたる思いで更新してきてるわけですよ。
はい。
もう大阪片や大阪開成が出てるのを横に見ながら、
まあまあね、
ちょっとかわいそうやなと、あれはちょっといらんのちゃうかと、
うん、
正直思いましたね、ま
あ、優勝校だからねしょうがないっていうのありますけど、意外とあの高校野球ってね、これから前野さんごめんね、これから楽しみっていうね、
はい、
うん、
そうですね、
はい、
どこまでいけるんかっていうのね、ま
あ、っていうね、はい、まあ、そういうの楽しみながら、
はい、
忘れずにプロ野球も追っかけていきましょうということで、皆さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、はい。はいはい、ではまず今週はいずれも、まあ、甲子園でね高校生が使ってるんで、
うん、
阪神はおのずと長期ロードと、
はい、
まあ、長期ロードっていうのも一応まあ形上名前だけっていうことになっちゃいますけどね、
ですね、
うん、まあ、今週は前半広島、後半横浜と、うん、はい、対広島対 DeNA と、
はい、
6戦ありましたけども、はい、まずその広島から、
はい、
はい、まず8月の4日マツダスタジアムの広島戦、広島先発が黒田、
はい、
今シーズン阪神戦黒田は2勝0敗ですよ。
あ、
非常に相性がいいんですよね、負けなし、うん、対する阪神は先発が岩田、
はい、
うん、打順が1番鳥谷、2番上本、3番から福留、ゴメス、マートン、
はい、
6番にサード今成、7番にセンター江越と、
はい、
8番鶴岡でピッチャーの岩田という布陣ですね、
はい
はい、点が動いたのが2回の表、ワンアウト2塁から今成センターへタイムリーヒットでタイガース先制、1対0、
はい、
その後江越が、
はい、
久しぶりにヒットでしょう ね、
そうですね、
ライト線へのツーベースと、なんか意外とこう黒だからちょこちょこヒットを打つんですよね彼ね。で二塁三塁、続く8番の鶴岡タイムリー続いて2点入って3対0、
はい、
いきなりのリードと、6番7番8番、まあ、今成は除いても7番8番と基本的に1割バッターだったんでね、まあ、鶴岡が気がつけば2割ちょっと超えてるっていう打線ですけども、まあ、その下位打線で、取った点、先取点ですね、
はい、
一方広島2回の裏、
はい、
新井貴浩センターヒットを打った後、5番グスマンが、まあ、ツーランホームランと、甘めの球をしっかり打ってホームラン、2点返す3対2ですね、うん、で3回の表阪神上本がヒット、石原悪送球で、まあ、盗塁も絡んで上本がサードへと、
はい、
でその後福留がフォアボールを選んで1塁3塁、まあ、その次のドマンゴメスがフルカウントから打ったボールがボテボテのゴロで、その間ダブルプレーになるんですけどもね、その間にサードランナーが帰って1点追加、4対2と、
はい、
広島3回の裏センター前のヒットを打った丸を一塁に置いてロサリオ、
はい、
セカンドゴロと思いきや上本がトンネルと、
うーん、
で一塁三塁4番新井貴浩がレフトへ犠牲フライを打って 1点追加で4対3。5回の裏、広島がワンアウトから菊池がライト線へのツーベース、はい、丸はセカンドゴロに倒れますけれども、ツーアウト三塁からロサリオがレフト線へタイムリーツーベースと、これで広島同点4対4ですね、はい、ここで阪神岩田が、ギブアップですね、投手交代で西内へ、
はい、
でこの西内が新井貴弘をアウトコースのクソボール球を、空振り三振でしたけどね、
ラッキー見てましたわ、思い出した、ラッキー、
これはキレが良かったのか、
いやいや新井さんがありがとう、新井さんありがとうですね、僕
は、はい、っていう三振でしたね、はい、で7回の表、広島ピッチャー黒田に代わってヒースがマウンドにと、
はい、
でここで、前からヒースはボークの毛があるんですけども、ツーアウトの後鳥谷が、ショートのエラーで出塁一塁、はい、ヒースがボークして、ローせずに二塁と、で、エラーをした上本、
はい、
ライト線へツーベースタイムリーですね、
はい、絶好調、
1点追加の5対4と、
はい、
打つ方はいいんですけどもね、マウンドリーももうちょっとやっぱりなんとかしてほしいなっていう感じですけどもね。で7回の裏、広島、阪神は左打ちに代わって安藤がマウンドにと、
はい、
菊池にセンターへヒットを許し、丸にセカンドへの内野安打を許して、なおかつ上本がまた悪送球をして一塁三塁ですね、しかもこれノーアウトですよね、
はい、
でロサリオがセンターへタイムリーヒットを打ち、広島同点5対5、新井貴弘がセカンドゴロに倒れた後、野間がタイムリー内野安打、これも結局セカンドなんですよね、はい、1点追加の5対6、そよぎをセンターフライに取った後、安藤から加藤へ阪神はスイッチと、
はい、
で田中康介をセカンドゴロで、この回は終わるんですけども、広島に追いつかれ逆転されと、
そうですよ、これね、
いう場面ですよ。でその後広島はヒースから大瀬良に、阪神は加藤から岩本にと、
はい、
で最後、広島は大瀬良からストッパーの中崎へ、
ここですよね、
代打加納、それから代打関本、鳥谷はフォアボールを選んだものの、上本が空振り三振、はい、福留ですね、フォアボールを選んで満塁、最終的にゴメスがサードゴロと、
いやーノーヒットで満塁にしたんですけどね、
中崎がアップアップだったんですよ、
そうですね、よく見る中崎あったんですよね、
ゴメスがもうちょっと見てもよかったなっていう感じでしたけどもね、
はい、
結果広島の初戦、このロードの初戦負けるのがなんか久しぶりらしいですよね、
そうですね、
そういえばね、
なんか、
ここのところずっと勝ってたらしいですけどもね、勝ちがヒースについて2勝4敗、負けが安藤について4勝3敗と、西武中崎16セーブ目、グスマンに2号と、
はい、
まだ2号ですか、グスマン、
そっか、
行ったり来たりしてるからね、1億やってるね、確かね、グスマンってね、広島さん、今年はなんか、景気がいいんでね、選手
もポンポンと、広島さんは
4人体制ですから、
はいはい、
外人野手、上本っすね、見方も悪かったですけど、上本ですね、
エラーが2つと、
打って上本、エラーして上本ですからね、
3安打の2失策ですよね
、
で、2つの盗塁っていうね、頑張ってますよ、あれ、
プラスでしょう、それで言えば、
地元か、
はい、
ね、結局これで怪我したんですかね、この試合で、
この時にどうやらこうダイビングかなんかした時に腰をぶつけて、検査はね、この何日か後だったんですけども、結果なんか骨盤の近く、もともと左腰の打撲って言われたんですよね、 それが要はあの骨盤付近の亀裂骨折が判明したってことでね、はい、結構治るのに時間かかりますよ。
もう分かんない分かんない、未定ですもんね復帰が。
うん、まあその間にじゃあセカンドのポジションは誰がやるのかと。
いうことで、それは翌日はまだ分かんなかったですね、その怪我している状態が。
うん、もちろんもちろん。
翌日は抹消しなかったですよね、確か。
してないですね。はいはい。行って、あれなんでセカンドこいつやねんみたいな雰囲気になったんですよね。
うん、うん。
ちょっとエラーしたからって何外してんねん、わだっていうのがいっぱい出てて。うん、
いや、うん、あれだけエラーしたら普通外すけどね。
どないしたいねん、和田さんはと思って。
いやいや。
もう見守るのはちゃうやろ、はい、上本やったらと思えてきてから。はい、
まあ、その翌日5日の日ですね、
はい
はい、広島が、中村、阪神が能見さんですよ、
はい、いやいや余裕やな広島は、うん、
で能見は対広島、
はい、
完封を含む3勝1敗防御率が 1.53 と
素晴らしい、
広島戦相性バッチリっていうね、
まあ、去年いるからですよねこれは、
うんうん、
広島戦で調子戻すって感じですもんね、
はい、それと、まあ、さっき出てたセカンドですね、
はい、
この日のスタメンが2番セカンド大和と、
なんと、
うん、で9番サード新井亮太、7番江越、8番鶴岡、9番能見と、
はい、
6番7番1割打線ですよね、うん、この日ちなみにあの江越の打率と能見の打率と一緒っていうね
あんだけ打ってやっと一緒なんですね、
まあまあね、はい、まあ、そんなタイガース、はい、先制も阪神、
はい、
2回の表ワンアウトからマートンがレフトスタンドへ先制ホームランと、
あ、いいぞ、
はい、1対0、
うん、
で3回の表、
はい、
2アウトからヤマトのライトフライをロサリオが落球して出塁なんですよね
ロサリオ本当に、うん、
で続く福留がファーボールを選んで1塁2塁と、
はい、
でゴメスがフルカウントからレフトへタムリーヒット、うん、1点追加の2対0、
はい、
でこの時にセカンドから帰ってくるんですけども、はい、レフトについてるグスマンが、
うんうんうんうん、
これもたつくんですよね、はい、まあ、それでヤマトが帰ってくるっていうね、
はい、
まあ、ライトにロサリオでレフトにグスマンですからね、まあ、これも100も承知の守備体系なんですけども、それがこうもろんでた感じですよね、で続く4回、新井亮太のツーベース、
はい、
続く江越がタイムリーツーベース、
ツーベース
1点追加、
はい、
続く鶴岡さんもライトへタイムリーツーベースと、
ツーベース
ツーベースが3本続いて2点追加で4対0、はい、その後能見に送りバントを決められワンアウト三塁に、あと、
はい、
広島は、ピッチャー中村から飯田へ、
出ましたよ飯
田、はい、で鳥谷フォアボールの後、うん、大和ショートゴールの間にタイガース1点を挙げて1点追加の5対0と、
はい、
まあ、この日はもうこれでほとんど決まったような感じですけどもね、
うん、
その後7回、
はい、
広島は飯田から長川へ、
はい、長川ね、
うん、ゴメス、マートンとヒットを続いて一塁三塁と、で新井亮太セカンドゴロの間に阪神1点を挙げ6対0、
はい、
江越センター前のヒット、鶴岡倒れた後能見にフォアボールで鳥谷センターにタイムリーヒットと、
はい、
2点追加の8対0、もうやりたい放題の阪神ですねここまで来たらねで8回の裏、守備固めで、もろもろ坂俊介が、守備に入り、ここで能見さんこの回までなんですけども、
はい、
田中康介にヒットを許した後相澤にレフトスタンドへツーランホームランを打たれると、
気持ちいいホームランでした、
うん、
本当にね、
まあ、打った瞬間のホームランですよね、
1球目をパゴーンってね、
うん、で最後先発完投してほしかったんですが、
うん、
まあ、球数のこともあって最終回は西内へと、
はい、
まあ、結果的に西内が、ロサリオ、新井貴浩にヒットを許すもののグスマン、それから 豊木を挟んで田中康介を打ち取りゲームセットと、
はい、
結果15安打対広島5安打ということで8対2
打ちましたな。
能見が8勝目、
はい、
マートン6号と相澤6号という、はい、試合でしたけれども、まあ、やっぱり能見さん広島戦に相性がいいのか、まあ、こう投げやすいのか、広島が打てないのか難しいところですけどね、うん、この日でちょうど能見さん藤浪と並ぶチームトップの8勝目なんですよね、あれね。
ですね、2回に勝ってるんですね、
うん、今季自己最多の9奪三振ですよ。
ああ取ってないですね、ほんならね、
まあ、それと前から言われたんですけども、この日も実は江越が打点を挙げてて、
はい、
江越が打点を挙げると、この日まで8戦全勝と、
すごい、
まあ、ジンクスがあって、これがいつまで続くかっていうね、はい、まあ、それと最近やっぱりその負け試合ロングリリーフ的な枠に左右打ちが収まってるんで、
左右打ち岩本もですね、
うんうん、まあ、ちょっといい時悪い時ははっきりはしますけどもね、まあ、こういう、こう経験を積んで、
はい、
まあ、中継ぎの大事なポジションに収まるのか先発に戻るのか分かりませんけれども、うん、まあ、今シーズンの大事なところを握っている感じはしますけどもね、はい、で、翌8月6日、
はい、
この日はちょっと70回目の原爆の日と
あ
ということの8月6日ですよね、
は
い、
そうですね。
なんで広島の監督コーチ選手これ全員背番号86と、
うん、
それから名前に広島の文字ですよね。
ですね。
でユニフォームの胸には平和を意味するピースと、
ピース、はい、
で帽子に鳩のデザインがね、
はい、横のところですね、
まあ、入ったユニフォームで臨んで、はい、なおかつ試合が何者なしで行われたんですよね。
うん、なおかつ、
うん、
マートンが平和記念式典に参加したと、
そうね、
まあ、いうことでね、
うん、
これ素晴らしいですよね。
いやね、素晴らしいですよ本当、
うん、見直しましたねやっぱりマートンは、
うんうん、なんだかんだね性格で何ありといろいろ言われてますけども、うん、前もね、横山を打たれた横山をベンチの最初に迎え入れるとか、うん、やっぱそういうところがねアナウンスされないんでね、
やっぱり球場で見ててもファンサービス一番最初のマートンですね、
うんうん、
まあ、マッドスタジアムでもファンとかに一生懸命話しかけたりしてますもんね、
はいはい、
うん、
まあ、逆に広島の選手がどんだけ平和記念式典行ったんかなって気がしますね
その日にね、うん、
そのユニフォーム着るとかは別に強制的なもんなんで、うん、別にいいと思うんですよ、
うん、
でも朝早くから、
うん、
しかもプライベートで行くっていうのはこれはすごいなっていうことは思いましたけどね、
うん、
そうね、この日じゃないと無理ですよね、
うん、まあ僕は広島の選手は行ってると思いますよ、もちろん
行ってるんですかね、うん、怖い先輩おるしね、
だってね、はい、この日、前日にスタメンを外れた上本、
はい、
それから右の背筋痛の関本、うん、
ああそっか、はい
はい、ですね、まあ、それと先発要員の関係で上本、関本、小宮山と
あらら
この3名が抹消、代わりに上がってきたのがこの日の先発の岩貞、
岩貞、
それと、内野手の荒木、
はい、
それから外野手の中谷と、
うん、中谷、
この3名が入れ替えと、
はい、
はい、で先発ピッチャーがその岩貞、阪神がね、はい、
うん、
広島が破ったと、もう矢蓋が荒れ玉なんでどれぐらいデッドボールが出るんかなってちょっとだけ、はい、期待はしてましたけどね、
はい、はい、
でまあスタメンは2番ヤマト、それからピッチャーが右なんで6番サード今成と、
はい、
はい、江越がこの日1割9分5厘、8番藤井が1割8分6厘と、
うん、
はい、まだ7番8番1割バッターコンビですよね、
安定の、
はい、試合は、阪神1回の表、
はい、
ワンアウト2塁から3番福留のライトスタンドへの先制ホームランと、
見事
ひなりの2対0、
はい、
それから3回の表2アウトからゴメスフォアボール、マートンがセンターへのヒットと、これで一塁三塁、今成がセカンドへのタイムリー内野安打、これで1点追加の3対0、続く江越がフルカウントからレフトへタイムリーツーベースと、1点追加の4対0と、まあ、さっき言いましたけど前日まで江越が打点を上げれば全勝ということなんで、この日もまず江越が打点1ですね。
はい、
はい、で3回の裏、丸にレフトスタンドへホームランと、1点返され4対1、
はい、
それから4回の裏広島、
はい、
内野安打とそれからエラーですね、うん、このエラーは実はあの大和なんですけどね、ショートゴロを、鳥谷から、まあ、セカンドの大和へボールを投げたんですけども、うん、なんと大和がベースを踏んでなかったっていうね、
うわ、
はいはい、まあ、取るのはうまいけどもやっぱその辺はこうゲーム感、やっぱ足の運びとかね、
はい、
慣れてないところがあるのかなと思った場面ですが、
うん、
続く、まあ、これでノーアウト一塁二塁と、
うん、
破ったバント失敗の後菊池がレフトへヒットを打って満塁、丸を空振り三振に取った後、まあ、これツーアウト満塁になるんですけども、はい、ここで早岩佐田から岩本へスイッチと、
はい、
うん、
はい、
もうちょっと粘ってもよかったのかなと思ったんですけども、やっぱちょっとね球数前からず、80球超えてましたんでね、
やっぱりちょっと良くなかったと思いますね、ここら辺から見たと思うんですけど確か、うん、
あのちなみに良くなかったっていうのはいつもいい人が良くなかったっていうんで、あんま良くなかったってことはいつもと一緒っていう、
あ、岩佐田は岩佐田やったってやつですかね、
感じかな、ちょっとなんかね、もうちょっとやっぱこう殻を破りきれないっていうね、
そうですね、
しかも4点先制をもらって
そうなんです、ね、
もっと余裕こいてボールを掘ればっていう感じですけどもね、
6回までって絶対みんな思ってんねんからな、
まあ、早々と岩本でスイッチと、
はい、
まあ、ロサディオに実は大石たちのフォアボールなんですけども、まあ、これはもうやむなしと、
いやこれ良かったですよ岩本は、
うん、で、新井貴弘が、空振り三振でスリーアウトチェンジ、
ありがとう、
うん、で7回、はい、阪神の攻撃ですね、広島は、なんだかんだこの回6回までヤブトを引っ張って、
そうなんでしょうね、7
回から戸田へスイッチと、鳥谷フォアボール、大和送りバント、福留フォアボールのワンアウト一塁二塁、
はい、
やっぱり戸田本調子じゃないということでここで、ピッチャーが市岡へスイッチ、
はい、
市岡は、ね、ボールのキレがなくて、ゴメスにタイムリーツーベース、マートンにタイムリーツーベースと、
はい、
ここで3点追加の7対2、阪神は岩本から安藤、安藤から福原と、
はい、
で、広島は市岡からお久しぶりの江草へ、
ね、江草来ました
か、来た、
はいはい、まあ、ツーアウトは取るんですけども、ここでゴメスにフォアボールを許し、マートンにレフトへヒットを打たれ、代打加納にライトへタイムリーヒットを許すと、
いや加納いいね、
はい、阪神1点追加の8対2、
はい
はい、で最終回広島の攻撃ですが、
はい、
阪神は福原に代えてオスンファンがマウンドにと、
まあ、調整登板ですね、
うん、グスマン、菊池、丸3人で仕留めてゲームセット、
はい、
このカード2勝1敗、長期ロード勝ち越しスタートと、
ありがとうございます、
ありがとうございます、
はい、この時点で貯金が3、
はい、
かつマートンが猛打賞、
はい、
合わせて、初回に、あ、ごめんなさい、3回に打点投げた江越、
はい、
この日も、勝ったので打点を挙げた日は9戦全勝と、
すごいですね、
素晴らしい、
うん、で途中から投げた岩本に勝ちがついて2勝目、
はい、
福留が16号と、はい、
いや本当1試合目 の、 あの6対5でしたっけ、あの時はもうやられたなと思ったけど、うん、まあ、広島の方はちょっと勢いがないっていうのもあるんですかね、結局は、うん、まあ、 まあ、1試合ともね。
ないというか、やっぱりね、うんうん、監督の采配おかしいですよ、どう考えても。
今日はこの話大きいね、いろいろと。
これはメッセージでもありましたけど、うんうん、あの最終戦の一岡の時ですよ、はいはいはい、ゴメスがね、ライト前にヒット打ったんですよ。うんうん、あ、ヒット打ったなと思ったら、うん、あれよあれよという間に、右中間抜けていくんですよ。
間抜けてたからね。
と思って。うん、これ全身守備してたんかと思って。
あ、そうそう、ね、全身守備ですよあれ、
うん、ゴメスに全身守備しかもあの点差でさせるかっていう、う
ん、まあ、あの点で一応4対2だったんでね。
いや、うん、いやー、それがもう理解に苦しむなっていうか、サヨナラやったらまだ分かるんですけど、
まあ、うん、まあ、それとね、ゴメス、まあ、この日もそうなんですけども、あんまり大きいのって打ててないんですよね。
この調子は良くなかったんですよね、この
、うん、もちろん当たれば飛ぶんですけども、まあ、その辺やっぱピッチャーのコントロールとの兼ね合いで、まあ、それもトータルで一番まあベストのやり方をしたっていう理解ですけどもね。
ゴメス、マートンとは長打食らってますしね、その、そうね、その後のマートンも全身守備して、うん、頭スコーンと抜かれて、うん、
俺はでもあれは、誰で、レフトでしたっけ。
レフト、
はロサリオ。
ロサリオやったかな。
ロサリオ、うん、ロサリオの追い方ひどいと思いますよ。
あの時ライト誰でしたっけ。
ライトね、確か野間に変わってたんじゃなかったかな。
野間も追い方ひどいなと思いましたけどね。
一旦前に来た感じですね。前にというか、ちょっと横に行ってから後ろに行った感じ。
いや、もう、ぐったぐだやなと思って、
うん。まあね、結果的に見ればですけど、やっぱ阪神戦広島はね、捨ててました、正直。
なんか、ピッチャーのあれとか
も、ね、うん、申し訳ないけども。まあ、先発黒田、初戦は。その後、中村、それから薮田と。
ねえ。
あの、後の2人には申し訳ないですけども、この後、広島って巨人戦なんで、
はい、
まあ、そこにこう、ガッと集約したっていうね。
まあ、そういうことなんでしょうけどね。
だと思いますけどもね。あとは、さっきも言いましたけど、ロサリオとグスマン。両者がライト、レフトにいたんじゃね。そらきついですよ。
まあね、
うん、だからまあそれはもう相手さんのことなんで素直に受けて、まあ、2勝1敗と、
はい、
いうことで横浜へ乗り込んだという。7日からの DeNA 参戦ですけれども、ここでまあ、岩貞が抹消になって上がってきたのがキャッチャーの清水と。
おお、
これ僕ちなみに見逃してて、
うん、あ、はい、
あのパッとベンチ映ったらなんか見たこともない人がパッと一人いてあれこれ誰やったっけと。いやでも見たことあるよなと、顔は知ってる知ってるっていう、うん、後で見たら清水だったっていう、
ね、うん、どっちかってスタッフがスタッフの顔してますもんね、清水って、うん、
で、阪神の先発がメッセンジャー、はい、横浜 DeNA が砂田ですよ。
あ、勝てる。
それ、うん、まあ、それとこの日、まあ、福留さんがお休みの日でライトに1番中谷
来ましたね。
で鳥谷が3番に割って、まあ、6番7番は新井亮太、江越と、
はい、
で藤井メッセンジャーという布陣で臨んだ、DeNA 戦ですね。
いや、中谷1番も叩かれてましたね。
あ、そうなんや。
はい。
うん。なんで叩かれてたんかね。
多分、後ろに使い、使うにしても後ろやろっていう感じの叩かれ方だったんですけど。
うん。
僕は一番英断やと思いますけどね。ま
あ、数回ってくるからね。
うん。
まあ、それと早めに帰れるからね、一番はね。
そうですね。
うん。
本人もね、これでやる気出さんとっていうのはあるから、うん、いやいや。特に、まあ、うん、まあ、この1試合だけやと思ってましたからね。
うん。
福留さん休みが。
まあね、はい、
はい、
で阪神1回の表ですね、中谷がしっかりショートゴロと、で上本がいない間に大和が頑張ってるんですが、はい、大和がセンターヒット打って鳥谷フォアボールで1塁2塁、
はい、
ゴメスがフルカウントからライトへ先制のタイムリーヒットと、ここで1対0、
はい、
で、まあ、このあとメッセンジャーですね、4回まで毎回奪三振、ノーヒットに抑えてたんですが、
よかった、
うん、いきなり5回の裏、 この日 DeNA のセカンドは宮崎ですね、
はい、
その宮崎にレフトへツーベースを打たれ、
阪神戦を打つあいつは、
続くバルディリス峰井と打ち取るんですが、ここで砂田から、松本圭次郎にスイッチですね。
前もこんなん見た、
うん、まあ、ここが大きかったんですけども、うん、この松本にフォアボールですね、
はい、ここが大きかったですね、
うん、
ここで一塁二塁、この日の一番ですね、
はい、
音坂、
はい
はい、バックスクリーンやスリーランホームランと、なんとこの回の宮崎のヒットと音坂のホームラン、この2安打で逆転を許すっていうね、
はい、
まあ、フォアボールは挟んでますけどもね、
その間阪神はバカスカ打てたんですけど1点やったっていう、
うん
うん、流れは確かに良くなかったんですけどね、
はい、うん、1対3っていうのが逆転と、はい、
これからかなと。
で6回、
はい、
横浜が砂田に変えて、須田がマウンドに、
はい、
うん、阪神はメッセンジャーから左右へスイッチと、でここで、今成がその前の回に代打で出てるんですけども、
はい、
ここで今成がライトに行くんですよね、
あ、そうなんや、
うん、
あ、気づかなかった、
はい、で、8回阪神は最内から加藤へスイッチと、
はい、
もう、まあ、2点差なんですけどもね、はい、倉本にヒットを打たれ梶谷を打ち取った後、その後桑原に桑原
です、途中で変えてるんですよ、
そうだね、
6回にもうあのヒット打ったところで変えてます、桑原に、うん、筒子を、
うん、ツーベースを打たれて二塁三塁、
打たれるか、
ロペスに満塁策で敬遠ですね、はい、満塁で山下にタイムリーを打たれて1点追加の1対4、
はい、
加藤に変えて、まあ、我慢ができなかったんでしょうね、
うん、
岩本がマウンドにと、もうここから止まりませんよ、
いや
バルデリスセンターへヒットを打って、まあ、エゴシがいつもの通り悪送球ですよね
この短期間であいつは本当に、はいはい、
うん、1対6、
はい、
峰井にタイムリー打たれて1点追加の1対7、
はい、
で、横浜は須田から永田大原へとスイッチですよね、
はい、
まあ、大原で追いたかったんでしょうけども、ワンアウトの後今成にヒットを打たれて、代打加納レフトスタンドへツーランホームランと、
見事見事、
うん、2点追加3対7、続く大和がレフトへヒットを打ち、鳥谷を打ち取ってツーアウト、その後ゴメスがライトへタイムリーヒットを打って1点追加の4対7と、ここまで来たら我慢ができず、ピッチャー大原から山崎へスイッチですね、
まあ、セーブがつく場面でもあったんで、
うん
うん、
まあ、本当は投げさせたくなかったんでしょうけどもね、
まあね、
うん、まあ、マートンしっかりショートゴロに打ち取ってゲームセットと4対7でも、安打数からいけば阪神が12安打、 DeNA が7安打と
打ってるんだね、
うん、
3試合連続2桁ちゃうかな、確か。
メッセンジャーが、9敗目ですね、7勝9敗、なかなか8勝にたどり着けないっていうね、う
ん、8勝3人になったんですけどね、勝てたら、
うんうん、で、加納が2号ホームランですか、
うん、
はい、
新井と並んだんですかね、新井亮太と、
うん、広島に普通に続き、このカードの初戦を落とすと。
はい、
はい、
先制はしてるんですけどね、負けた試合両方とも、
うん、
そうですねこの試合は本当そのメッセンジャーの一球ですね、本当に、
うん、
あとはその1回から5回までの間に本当チャンスをいっぱい作ったんですけど、
うん、
なんか捉えきれなかったっていうところですよね、そこそこでしょうね、
まあ、ヒットが続かないんですよね、
うん、
うん、単発は出るんですけどもね、まあ、それと僕はやっぱりその勝負どころというか、
はい、
ピッチャーがいないんでしょうがないんですけど、うん、本来は岩本も掘らしたくなかったはずなんですよ、
うん、
まあ、この後こう先発にうんぬんという話もある中でね、
はい、
うん、 ただやっぱ任したピッチャーが加藤かというのはちょっと辛いところでしたけどもね。
まあ加藤にお試し、まだお試しなんでしょうね、うん、この後、まあ、悪かったからってこともあるんでしょうけど、
うん、まあ頼むから抑えてよという格好で送り出したのが、うん、ポンポンポンと、ね、7点までいったんでね。
加藤はもう今年本当に崖っぷちだと思うんで、
うんうん、
毎回お試しになってる感じですけど、
はいはい、
ね、はい、
でまあその結果翌8日の日ですね、
はい、
加藤が抹消されて上がってきたのが背番号97番の玉木ですよ。
お、はいはいはい、玉木のこの時期の謎のね、まあ、いつもいいんですけどね玉木は。
やっと上げてもそれだけピッチャーがいないんでしょう。
うん、右ばっかっすからね。
うん、あとはやっぱね玉木もやっぱちょっと球威が落ちすぎてるんでね。
やばい
です、うん、心配は心配なんですけどもね。
旬が過ぎてるんちゃいますね。うん、
で、阪神が藤浪、DeNA が高崎と。
いやいや、藤浪はね、うん、もう前回やらかしましたからね。
ちょっと見に行った日でしたっけ。
ほんで、メッセンジャーが中5なんですかね、これ。
うん。
で、1日空けたから中7で藤浪なんですね、これね。
はいはい。
休みもうたよと。
うん。
はい。いうとこですよね。
うん。藤浪。まあ、前回のこともあるんで、うん、この日はどうかと。
はい。
言った感じでしたけども、1回の表阪神相変わらずですね、ツーアウト一塁三塁からマートンがタイムリー内野安打を打って阪神が先制と1対0。ただ、よくその裏ですね、 DeNA ツーアウト二塁から筒香に同点タイムリーヒットを打たれて1対1。
見事やな。あいつは
ロペスに勝ち越しのタイムリーを打たれて1対2。
はい、
雲行きが怪しくなってきた感じでしたが、
でもこの、ね、最後ロペスがアウトになるんですけど、
うん、
ちょっとロペス暴走気味だったんですけど、江越がナイス送球っていうんですかね、バックホームして、
はい、
でロペスがアウトになるので、これは江越良かったと思います。
これ多分ですよ、
はい、
江越のとこに行ったらもう多分コーチが回すんですよ。
おいおいおい、
もうどうせ暴投するやろと、
うん、もうセンター取れると
思ったら、まあ、そんな感じですよ、うん、だと思いますよ。、うん、だからね、江越も送球はね、この後また出てくるんですけど、ちょっとね、守備はちょっともうちょっとね考えた方がいいと思いますよ、彼は。うん、
はい、
まあ勉強でしょうけどね、
うん、
はい、で2回の表阪神、
はい、
今成が内野安打で出塁の後、江越ツーベースを打って二塁三塁と、
うん、
で鶴岡ショートの奥の方にタイムリー内野安打、
バット持って
ますよ、阪神が同点2対2。
はい、
藤浪バントを決めた後、鳥谷、まあ、ファーストロペスの、まあ、フィルダーチョイスって書いてますけど、
うん、
まあ、これはもうちょっとしょうがないですよね。間に合いもうギリギリで掘って、結局ホームで間に合わなく、阪神が1点追加の3対2と、
はい、
で続く大和がタイムリーヒットを打って1点追加の4対2、ね、
うん、
福留がフォアボールを選んで満塁、ゴメスがセンターへ犠牲フライを打って1点追加の5対2と、
いやいやいや、
うん、いやいや、まああれよあれよという間の追加点ですよね、
うん、
はい、でその後3回の表、やっぱり横浜高崎から高橋久典にスイッ
チ出ましたね。
この彼が良くて、この後実は点が入らないんですけどもね、うん、一方 DeNA3 回の裏ですね、ワンアウトの後梶谷、レフトへヒットを打って出塁、
はい、
筒香も続いて一塁二塁と、
どうしても筒香のヒットはもう OK ですよ、絶対やったら、うん、
ロペス空振り三振、うん、宮崎がデッドボールを受けて満塁と、
はい、
この実はこの宮崎のデッドボールが、この翌日、9日のスタメン外れる原因にもなるんですけどね。
あ、そうなんですか、
うん、調子が良かったんですけどここで外れるんですね、
うん、
はい、まあ、最後バルディリスが、外角の変化球に三振と、はい、で、6回の表阪神、 高騰の高橋久典から DeNA は大原にスイッチと、はい、で大原から、三上へ、三上、ね、去年のストッパーですね、はい、ワンアウトの後ゴメスがセンター前にポテンヒットを打って出塁、マートンツーベースで続いて二塁三塁と、はい、でここで今成がレフトフライ、まあ、レフトライナー、まあ、中ライナーですよ、フライを打ってレフトがちょっとダイビング気味に取るんですけど、そうですね、はい、そのボールを取った後実はゴメスが一旦タッチアップなんでサードベースに戻らないといけないんですけど、どうやらヒットを打ったと勘違いしたらしくて帰塁せずにそのままホームに突っ込んで本人はセーフで喜んでたんですけども、ボールがサードに送られて、ダブルプレーと、
うん、そうですね、う
ん、まあ、何をやっとんじゃっていう感じでしたけども、これはまあ見えなかった、
見えなかったっていうことでしょうね、
ことなんでしょうね、
ちょうどなんかテキサスヒットになりそうやっていう感じのところを、筒子、うん、レフトの筒子がダイビングキャッチで取って、うん、で、あ、タッチアップやと思ってうわーって喜んでたら、うん、なんか雰囲気がおかしくなって、はいはい、再生ビデオ見たらもう全然もう塁の途中で塁間で走ってたっていうね、
タッチアップしたにしては早いなと思ったんですよ、ホームに入ったのがあれと思ったけどね、
ゴミス早いなみたいな、うん、
ヤングルスタートでもここまで早いと大したもんって思ったら実は戻ってなかったっていうね、
戸頭さんももう球の行方ずっと見ててゴメス全然見てなかったですもんね、うん、
まあまあしょうがないですね、
走る球はね、はい、
で8回裏阪神は藤浪から福原へと、
はい、いやここまでよく持ったなと思いました、うん、本当に、うん、
ツーアウトの後宮崎にフォアボールを与えてバルデリスにレフトへツーベース、二塁三塁危ないところ、はい、ここで、はい、バッターが峰井、僕はもうてっきり代打だと思ったんですけど、ここは代打を送らず峰井がそのまま出てきて三振と、
うん、結構中畑さん交代して歩いたのに峰井にかけたんでしょうね、うん、これって、
まあ、かけたというかこの次が三上だったんでね、うん、この打順の絡みがあったんじゃないのと、うん、いうような感じでしたよ、まあ、DeNA は三上からエレラにと、はいはい、で最終回福原に代わってオースンファンがマウンドに上がり、はい、3人で終わるね、
3人で6球や
ったから確か、はい、うん、松本、乙坂、白崎と
さすが
3人で打ち取ってゲームセット結果阪神5対2の勝利と、はい、藤浪が9勝目オスンファンが31セーブ目と、
うん、だから2回までの点数でその後ずっと3回から両方ともゼロなんですね、うん、打ってる割に、うん、
まあ、藤浪が7回123球6安打、はい、10個の三振フォアボールが4つと、うん、だ危ない場面もありつつもやっぱこう場面場面でやっぱこう踏ん張れたんですかね。
あとはよく見てると横浜が、うん、もうちょっと藤浪に対してゆっくり対応すればいいのをなんか早打ちするっていうんですかね、うんうん、難しい球を打ってくれるっていう感じでしたね、うん、でしてストライクは入らない感じだったし、うん、本当に、まあ、どういう指示でそうなってるか分かんないですけど早打ちしてくれって感じで、はいはい、球数も2回で50球いったんじゃなかったかな、うん、これ前の時と一緒やんと思いながら見てて、でも終わったら7回で120ぐらいですからね、うんうんうん、だから本当そういう意味では横浜 の, その攻め方が間違えてるかなっていう感じがしましたね、うん、ラッキーやったというか、うん、その点かなっていう、まあ、徐々に良かったの、まあ、悪いなりにうまく鶴岡が引っ張ったのかなっていう感じも、うんうん、しましたけど、うん、あとはロペスかな、うんうん、ロペスが結構そのちっちゃいミスいっぱいしてるんですよね、補給ミスもしてるし、その1回の1回じゃないか、1回は走塁か、ロペスの、うん、あれも行かなくていいかなっていう感じ、ロペスの足だったら楽しい、フィルダー調子
もあるし、うん、まあまあ、あれはでもコーチが回すからしょうがないけどね、う
んうん、あとはなんかね、その、ロペス、この今成がね、2回の時に、うん、ロペスとちょっとぶつかりそうになってるんですよね、うん、一塁駆け抜けるときか、うんうん、なんか結構そのぶつかりそうになってるときが多いなっていう、まあ、これは まあね、何もなかったみたいでよかったんですけど、
うん、
結構ロペスがキーマンやったかなって思いましたね。
まあ、あの場面のロペスはしょうがないからね、ボールを逸れて受けるんで、
うん、
駆け抜ける今成の方が僕はちょっとおかしいなと思ってるんです けどね。それと、まあ、これから怖いのがこの日の好投の高橋尚成と、う
ん、はい、
それから三上なんです
よ。三上が良かったですね、
うん、あの確かに2人ともね、あのアンラッキーなヒットを打たれてるんですけど、
うん、
それをこうしっかり点を抑えてるっていうね、
はい、
ところで、まあ、これからが厄介かなっていう感じでしたけども、お二人は何かありますか？シンバレーさんもゼロさん君も。
そうですね、
うん、
僕この試合、見てて、その前の試合と、関東のローカルの TVK というチャンネルで見ていたんですけども、
はいはい、神奈川ね。
そうですね、このやっぱり神奈川ローカルだけあってベイスターズを応援する雰囲気が、
うん、
とても強いんですよね、
うん、
ただちょっとまたこれもちょっと横道にそれてしまう感じにはなるんですけども、
はいはい、
TVK の実況解説はおとなしいんですよね、
うん、
どこかの巨人を応援してる局ですか、
はいはい、
あの公共放送を使っても打っただの大きいだのいう局あると思うんですけど、
うん、
TVK はおとなしくてですね、ちょっと音坂が逆転した時にちょっとテレビ画面を見ていなかったらですね、
うん、
気づいたら逆転してたんですよね。音坂やりましたねみたいな、あれあれみたいな、ちょっとそこのとこ、うん、もやもやした感じがありながら、あっさりと逆転されちゃいました、
あれ TVK で解説誰やったっけ、
負けた日は誰でしたかね、その勝った日は駒田さんだったと思ったんですけど、うんうん、負けた日は誰でしたかね、ちょっと覚えてないですね。
あ、